ちょっと誰、田中商事の仕事を受けたの？
あ、はい、僕ですけど。
あ、はいじゃない、締め切り期日が確定してないじゃない。それにこんなレポートの書き方じゃん、ったくもう
始まった
考えてなんだ。
すっごいわね。
坪根さんは最近ますます怖いよな。おい山本、お前ぼーっとしてるから目つけられんじゃないの。
はい、彼女マンション買ったって噂だぞ。横浜だってさ。
すごい張り切ってるわけだ。
でもさ、いくら美人で仕事ができても、あきつい性格じゃ男も逃げ出すよな。
マンションくれるって言われても、おつぼね様じゃよ。俺だってやだよ。
そこ何コソコソしてんの。仕事遅れるわよ。それともまた残業するつもり。好景気じゃ、そうそう残業手当なんて出せないのよ。
すいません。
私は高島恵美子。都内の有名おもちゃメーカーに勤めて10年目のキャリアウーマン。仕事ぶりが認められて同期の中ではいち早く去年主任になった。未だ独身。陰でおつぼね様とかいろいろ言われてるけど、そんなこといちいち気にしていられない。私は私と頑張ってきたんだけど、最近どうもうまくいかない。原因はどうやら山本博史という新入社員の指導にあたってから。山本はおとなしい優しい性格なのだけど、どうもぼーっとしてるというか、欲がないというか。今時こんな仙人みたいな男の子がいたとはちょっと驚き。
いただきます。
そういえば2時からの打ち合わせ、先方から遅れるって連絡が入ってね。ちょっと山本、何してんの。
今話しかけてもダメですよ。お祈りしてるんですから。
お祈り。
あれ、主任知らなかったんですか。山本はクリスチャンなんですよ。
へえ、そうなんだ。ま、らしいね。
いただきます。
山本、そのお祈りってさ、3回分まとめてってわけにはいかねえのかよ。
いやー、僕たちこうして食事を与えてくださった神様に感謝してるんです。一食ごとに感謝ですから。
やっぱりうまい変わってんな。
はあ、そうですか。
ストレス解消には今のところこれが一番。最初はあんまり入らなかったけど、セミプロの友達に台の見分け方を教えてもらってからは当たり出して面白くって。パチンコにハマってからはこれが社会現象になるのはわかる気がする。
ああ、行っちゃった。パチンコに夢中で時間忘れちゃった。
気分直しにガムでも噛もうとバッグに手をやろうとして、私は青くなった。あ、バッグがない。あのシャネルのバッグは日本でも新宿にしか売っていない貴重品。誰かに拾われたら戻ってこないに決まってる。
あ、どうしよう、どこに落としちゃったんだろう。
あの、これお探しですか。
振り向いたら大学生らしい若い男の子が立っていた。ちょっとふっくらとしていて田舎っぽい服装だけど笑顔が爽やかだ。手に差し出しているのは紛れもなく私のシャネルのバッグ。
あ、それ私のです。ありがとう、ほんとありがとう。
よかった、階段の下であなたの肩から落ちるのを見たので急いで追いかけてきたんです。電車に乗られる前でよかった。
本当にどうもありがとう。これ大事なものなんです。あ、そうだ、何かお礼を。
そんなお礼だなんていいんです。あの、電車が来ますので失礼します。
翌日の契約は例の半人前の山本博史と一緒だった。仙人みたいにのんきな山本に手取り足取り教えながらの仕事は少々くたびれた。その帰り道。
それで その男の子の名前聞けなかったんですね。
そうなのよ。お礼もできなかった。今時あんな誠実な子がいたなんてね。
でもバッグが戻ってきてよかったですね。きっと神様が主任を守ってくださったんだな。
うん、そうかもね。亡くなったのに気づいた時はさすがの私も神様って気持ちだったもの。あ、それよりもう7時だし、なんか食べていこっか。初契約のお祝いにおごってあげる。
うわぁ、本当ですか。じゃあこの近くで美味しいところ僕知ってるんですけど。
いいわよ、任せる。こうして山本に連れて行かれたのは繁華街からかなり離れた静かな住宅街の一角、小さな2階建ての家だった。
ただいま。
おかえりなさい、お兄ちゃん。
あ、誰？
ただいま、つよし。お客様だぞ。お兄ちゃんの上司で高島主任さん。
こんばんは。
こんばんは。
まあ、ようこそいらっしゃいました。いつもひろしがお世話になってます。さあどうぞどうぞ中へ。お寒かったでしょ。
おいしいところって君の家だったの？それじゃ悪いわよ。私失礼する。
あ、いいんですよ。まあ僕には一番おいしいところですから、主任にもぜひ食べていただきたくって。
はじめまして、ひろしの父です。狭いところですがどうぞどうぞ。
こんばんは、兄がお世話になってます。
あなたは昨日駅でバッグを拾ってくださった。
あの時の。
やっぱり本当にあの時はありがとうございました。偶然ってあるものだ。バッグを拾ってくれた男の子が山本の弟たかし君だったなんて。
おいおい、何の話だい。
さあさあどうぞ中へ。お食事の後でゆっくり聞かせてくださいな。
こうして思いがけず私は山本の家で夕食をごちそうになった。それは決して贅沢なものではなかったけれど、心温まる美味しい食卓だった。山本の家族はみんな似た感じだ。ニコニコして細い目をますます細くしている。彼の家庭の清楚な印象を心に刻んで、私は久しぶりに何とも言えない温かい気持ちで家に帰った。ただいま。
ゼロ件です。
改めて見回すと我がマンションは最新の設備が揃っている。大理石のキッチン、鏡張りのクローゼット、中にはシャネルやグッチのブランド物の洋服の山、クリスタルの置物、輸入物の家具、何でもありだ。独身貴族とはよく言ったものだ。でも何かが足りない。それは何だろう。例えば私が家庭を持ったとしても、あの山本家のようにはなれないような気がする。そうよね。私に子供ができたらさ、あんなぼーっとしたお人よしには育てたくないわよ。だね、テディ。そう言いながらポーンと投げた熊のぬいぐるみはかわいそうにソファーに当たって転げ落ちた。数日後、私は山本博士を連れてある得意先に納期の遅れのお詫びに出かけた。アポを取った責任者は急用で留守だったが、帰る途中で電話を入れた。これも山本に学んでほしいフォローだ。はい、わかりました。本当に申し訳ありません。では失礼いたします。
なんて言ってました。
製品が完成するまで待っててくれるって。ほっとしたわよ。
よかったですね、こちらの誠意が通じて。
やっぱりさ、あれ、いない。振り向くと山本は往来の真ん中で立ち止まり、何やら手を組んで下を向いている。じきに顔を上げるとニコニコしながら走ってきた。
何、またお祈りってやつ。
はい、嬉しくて 神様に感謝のお祈りです。
J リーグのビスなんとかって選手みたいじゃない。
あ、でも嬉しいな。彼の信じている神様と僕の信じている神様と同じなんですよ。
その時だった。急にめまいがして私は気分が悪くなってきた。頭の中からさーっと全部の血が足に流れていっちゃう感じ。どうしたんだろう、気が遠くなる。
主任どうしたんですか。主任
そのまま私は意識を失ってしまった。